こんばんは。
こんばんは。
ゆるい言語活動のすすめ、今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
今日は健三さんの方から話題提供があるということで、はい、お願いします。
最近ここ1年くらいかな、1年2年くらいで無目的博っていうのやってるんですよね、
うんうん、
でなんか意味、今風に言うとというか、まあ、意識高く言うとホカンスってやつなんですけど、いやその別に旅行とかするわけでもないけど、そのなんとなくホテルに泊まるみたいな、
うんうん、
でその県民割って言って、その地元のホテルに泊まる県民はただ半額ぐらいになるっていうキャンペーンをずっとなんかここ最近やってて、また、
うんうん、
でアパホテルが安かったんですよ、3000円ぐらいで。で、うん、泊まったことねえなと、うん、っていうことで予約をして、で、まあ、条件がそのアプリをスマホに落としてくださいと。で、うんうん、でそのアプリを落とすと、その代わりそのなんか QR コード読み込ませて1秒でチェックインできますよと、
うん、
やつだったので、まあ、ちょっとそのアプリを落として、で今日今実はそのアパホテルからちょっとお送りをしておるわけですが、
アパホテルアプリってこと？
そう、アパホテルアプリ、
うんうん
う
ん、
そうそうそうそう、アパホテルアプリをね落としてっていうので、で、まあ、今日ここで今アパホテルからお送りしてるわけですが、
うん、
メールが来ます、あのチェックインする前に、
うんうん、
で、まあ、15時からチェックインですと。ただ
15時、
うん、そう、ただアパホテルのアプリを持っている人は14時からチェックインができますと書いてありましたと。
へえ、1時間前にチェックインできるんだ、うん、
で俺はもう意気揚々とも2時半ぐらいに着いたのかな、うん、でチェックインしようと思って、あの、まあ、1秒チェックインってその機械があって、それに QR コード読み込ませるんですけど、
うん、
読み込まないと、うん、でまあカウンターに行って読み込みませんって言ったら、いや15時からですよと。でいやいやいやと、
はあ、うん、
メールには14時からと書いてありますと、
うん、
そしたら14時はチェックインの時間で、部屋に入れる時間ではありませんって言われたんですよ、うん、俺今までチェックインイコール部屋に入れる時間だと思ってたんで、
うん、で僕もその認識ですけども、
う
ん、
ですけど、まあ、違うらしいと。どうやら、まあ、そうですかと、まあ、ここでね言い争ってもしょうがないので、そうですかと、
まあまあまあ、
うん、でまあ1回引いて、で30分ぐらいちょっとうろうろしてまた入店して、うん、でまあ今度機械で行けるだろうと、
まあまあ時間3時になってるからね、
ね、ピッてかざしましたと、
うん、
入室できませんでしたとで、すぐそのカウンターのお姉さんが来て、まあ、こちらで受付しますと、
うんうん、
でなんか普通にカウンターでまあ受付をして、でまあカードキーもらって部屋に入ったわけですが、1秒チェックインとは何じゃって話です、
うん、もうね秒じゃないですよね。
そう、30分かかってんで、もあのその後にメールをよく見返すと、その次、うん、なんか後ろの方に入室時間は違いますみたいな感じで書いてて、
何
それ、
独自ルールすぎません？
それ独自ルール
なのか、2時に受け付ける意味なくない？別に、
そうそうそう、これ書かなくていいじゃん、そしたらって思うんですよね。
3時でいいじゃん最初から。
そうそうそう、でなんかそのチェックインとやらの定義が、アプリをタップする、その2時からアプリをタップすると、そのチェックインできましたっていう表示が出るとか、それだけです。何丸号室のチェックインできましたってことを、それだけですね。なんじゃこりゃ、
ということはどういうことですか？2時にその QR コードを読ませて、
うん、
チェックインできましたってなったら、3時過ぎたら部屋に勝手に入っていいよってこと？住んでるからってこと？
じゃないじゃない、
どういうこと？分かんない。
チェックインなので、なんかその多分部屋を押さえましたって言うんだと思うんですよ、2時に、
うん、うん、でもそんな予約は別に
予約してるから、でも予約してる、
ね、
うん、もう1週間以上前からしてて、
じゃあ
別に押さえてんだろうっていうのよくね、
予約者が来たっていうことですよね。
そうそうそうそう、
入れろよって状態じゃ。
そう、なんかね、このアプリは、まあ、アプリでチェックインしてくださいよと、
うん、
でアプリチェックインは14時から可能ですって言うんですね、まあ、それ見ると普通にアプリでチェックインするのは14時から入室できるんだろうなと思うじゃないですか、
うんうんうん、
でそのチェックインの仕方をこう書いてるんですよ、ここをタップしてくださいみたいな、
うんうん、
でその後に入室可能時間が表示されますって書いてるので、多分、まあ、アップチェックインっていうのとその入室可能時間って別定義なんだろうなっていうのを今日初めて知りました。
それでもどうなんだろう、あんまり常識じゃないんじゃないですか。なんか今パッて あえもう今更ですけど Google でチェックインとはって調べたら、うん、で一番最初に出てきたのはチェックイン一番最初に出てきた記事なんですけど、うん、チェックインとは宿泊施設に到着して最初に行う宿泊手続きのこと、まあ、ここまでは分かりますよね、手続きのこと、はいはい、でチェックイン時間イコールお部屋を利用開始できる時間ですってこの記事には書いてるし、多分一般論としては多分そうだと思うし、僕もそう思ってきたんですけど、
はい、アパホテルは違うっぽいです、
ね、アパホテルの自分定義みたいな感じ
です、ね、そうアパルールなんでしょうね多分ね。
だったらチェックインって言葉やめた方がいいですよね、なんか独自の言葉にして、そういうものがあるんだっていう風に概念を新しいものを作らないと、
そう
難しいよね。
うん、部屋を抑える権利ですかなんか知らんけどなんか違う言葉にも聞かれてくれると、あ、なんかこうチェックインイコール、あ、もう1時間早く入室できるんだよっしゃってなって、
お得感が、ね、あると思って、しかもソウルのつもりでそこその1時間に魅力を感じて予約した人からしたら1時間も下げられたみたいな気持ちになりますしね。
そう俺なったもんねしかもチェックイン1秒チェックインってそのお店の人、まあ、カウンターのねホテルマンの人に会わなくてもいいわけじゃないですか。
うんうんうん、
ね、それはいいなと俺思ったわけですわ、機械でピッてして入れるんだったら、ね、ラブホ形式ですよね、うん、要するに、
うんうん、
なんじゃこりゃと思いました俺は本当に。
それはちょっとなんじゃこらですね。
そう、もう一個ね不満を言わせてもらうと、
はいはい、
駐車場がねあるんですよ、はい、俺事前にネットで調べてどこに駐車場があるかって調べるんですよね
ちゃんとしますね、
うん、偉いでしょ、うん、でそのたまたまその画像検索かけたら看板も出てきて、その看板の注意書きも読んだんですよちゃんと来る前に、
うんうん、
偉いでしょ、
うん、
で
めっちゃ用意周到
でしょ、で駐車しましたと、
うん、
でなんかそこはなんか止めちゃいけなかったらしくてこの時間に、
うん、
これはお昼にで、まあ、お昼なんか利用する人たちのものだからあの止めちゃダメですと本当は。で、
うんうん、
その15時になったら係の人が立ってるから、その人にその人がそのなんか案内するですよって言われて、うん、ただその話は一切どこにも書いてないです、その看板にもインターネットのホームページにも、
うんうん
うん、こういう大事なことはネットに書いとけとなんで書いてねえんだと、
うん、そうです ね、
そう、まあ、ねネット、まあ、最悪ネットに書いてなくても注意書きのところが看板には書いとけよと思う、
うんうんうん、そうですね、
そう、それも書いてなかったので、なんか本当ねすげえなんか嫌だなっていう、
いや嫌ですね、もうなんか準備してる人間が損するってなんか辛いね、
辛いでしょう。でなんかしかもなんかね部屋来たらね扉開いてたんですよねここ、
はい、
普通閉まってるじゃないですか、でカードキーで開けるみたいな、うん、なんか部屋全開で開いててしかも固定されてて、
うん、
なんか盗聴器かなんか仕掛けられてないかなとすごい気になるんですけど今そうそうそう、まあ本当開けっぱなしだったし、なんか天井にはなんか赤黒いシミがあるし、あのツイッターに上げてるので見てください、はい、
それ あれじゃないですか、だから霊がもう開けたんじゃないですか、
開けたんですかね、やっぱりきちんとなんか下のストッパーまでつけてる、
そうそうそうそうそう、
閉まらんと思ったら
ドア開けてストッパーって
これ下固定しとるやんけって言って
、はい、結構それひどいですね、
すごいですよ。でなんか5時半にさ、うん、ご飯買いに行こうと思って廊下出たらさ、あやぎ声聞こえるしさ
夕方5時半
デリヘル呼んでるのか AV 見てるのかカップルでやってるのか知らんけど、
うんうん、
すげえと隣かどうか分かんない、なんかでもどっかから聞こえてくる、あんあんあんってこれマジかと思いました
大変ですね、
もう俺も呼ぶぞって
何の対抗心です
かもう本当本当、そう
マジか、それ結構ひどいな、
アパホテル本当呼べるんだと思って、
うん、アパホテル泊まったことないな、そういうどこもそんな感じなのか、そこのねそこだけそうなのかっていうのはちょっと分かんないですけど、でもシステムの部分はね、
うん、
統一でしょうからね、
そうだな、呼べるところと呼べないところがあるらしくて、ネットで調べたんですよ。
デリヘルの方の話ですね。今
そうそうだ。そうそうそうそう。デリヘルのところ、今住んで今ここで借りてるところは呼べるらしいですね。100% って書いてました。呼べる率が。
呼べる率とかあるんですか。
あるあるみたいですよ。だから断られるホテルと、なんか別になんか、そうそう、なんか呼んでも全然お構いなしのところとっていう。
なんかそのデリヘルに限らずですけど、
うんうん、
そのホテル泊まるじゃないですか、うんうん、僕全然分かってなくて、あんま僕出張とかでしかホテル泊まらないんで分かんないんですけど、
うん
うん、例えば健三さんが今日予約してますよね、
うんうん、
でその部屋に誰かを入れるってことじゃないですか。
そうですそうですよ。
別にデリヘルに限らずですよ。例えば僕が行ったとして、その部屋に入れるってことですよね、うんうん、理屈上は、
うん、そうそう。
どうすんの、それ2人泊まってんじゃん
ね、どうすんだろうね
っていうこと。それが可能ってこと言ったら、
うん、やろうと思えばできるんじゃないですか。だってスルーされるんだから、
ねえ、そういうことですよね、うん、そのそう人が出入りしてても何も言われないってことですもんね。
そうそう、フリーライドで2人も泊めてるっていう、
1人予約すれば2人分2人泊まれますみたいなことがまかり通っちゃうってことですね、理屈上は。
そうそうそうそう。
へえ、そんなガバガバなんだ。
うん、だから本当に普通にその5時半デリヘルかなんか知んないけど、喘ぎ声聞こえたから、うん、俺この部屋のタンスとか引き出し全部開けて、うん、なんかデリヘルのチラシねえかなと思って。
なん
か、そんな呼べるんだったらなんかチラシとかあんのかなと思って。
うん、
あるんだったら呼ぼうみたいな。さすがにね、なかった。
そうですね。
さすがになかったね。そうそうそうそうそう。いや、本当そんなびっくりさせていろいろと。
いや面白いな、なんかそうなんですね。いやいや、意外とそのホテルに人が予約してない人が入ってるっていうのは意味が分かんなかったんですけど、そういうことなんですね、うん、管理がガバガバなんですね。
多分ガバガバなんでしょうね。普通のは止められたりとかするところもあるらしいんですけど、
あ、1階のこう例えばエレベーターにこう行く途中で、
うん、そうそう、カウンターの人がちょっとちょっとみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、ただね、なんかここの結構その出会い系サイトで売りやってる人とかのなんかその売り手組織的にやってる、いわゆるエンデリっていうその非合法な形でやってるってことがあって、結構アパホテルを侵入したりするんですよ。なので結構やっぱガバガバなのが周知されてるんだなっていうのはちょっと思いますけど、
ね、だから暗黙でちょっとそれでも利用してもらえればいいかなみたいなところがあるかもしれないですね。
あるのかな、でもさすがコンプラ的にどうなのって気もするんですけど、
ね、いやそうですよ、うん
うん、
意外とだからそういうニーズで泊まる人がいるってことかもしれないですよね。
うん、そうそうそうそうそう。
はい、なんかあのシステムのガバガバをむしろ使ってビジネス展開してるってことかもしれないですね。
うん、それはでもあるですよね。でもね、うん。
なるほどな。闇が深いけど、なんかそれがなんだろうな、こう商売する上でのあれなのかもしれないですね、うん、そこの会社のある種ビジネスモデルなのかもしれないですね。
そうなんですよね。でもなんかそのアパホテルちょっと前になんかありましたよね、なんかコロナの病患者さんを受け入れてる
って、なんかあったかも。
なんかその中抜きしてその患者さんのご飯がすげえ粗末なものになってるみたいななんかありましたよ、なんかこういう会社なんだと思って、中抜きしてね、なんか粗末な飯を食わせるあったあった。これね、認めたんですよね、確かアポホテルがコロナ宿泊療養者の宿時代中抜き認める、苦情が相次ぎ行政指導もっていう。
うん、それやばいね。
うん、そうそう、
うん、
これは、ね、予約した後にお前これ読んで絶対アポホテル利用しねえと思ったんですけど、予約しちゃってましたね
1時間チェックイン早くできるからねそしたらできなかったって
そうそうそうそうそう。でも二度と使わないと
なるほど、これね、ちょっとで事実ですからね、別に文句っていうか事実か、お客さんとして今止まってますからね今日。
そう、ツイッターにも書いてますからね、はい、
うん、だからまあ一つのね、こう、うん、顧客の声として聞いていただければ、もしくはアパホテルに泊まるか、なんとかホテルに泊まるか検討されてる方いたらね、アパホテル、うん、まあどこのっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん、
ケントさんが泊まってるところのアパホテルはそうだったっていう事実を今お話ししてますので。
そうですそうです、事実をお話ししてます。貶める意図は一切ありません、こういうことがありましたよっていう話をしてます、
うんうんうん、ですね、
はいでも、まあね、そう、
僕もホテル選ぶときは気をつけたいですね。
そう、そうですよ。
あ、ラブホでも一人で泊まったらね、
別にいいダメなんですよね。
ダメだった。
確かラブホテル今いいのかな。昔はそれこそ自殺されたら困るとかっていうよりダメだったんですよ確か。
うーん、ラブホで自殺する人いたんだ。
うん、やっぱチェックインするときに人の顔見なくていいよねっていう、多分あったりとかするだろうから。
で部屋でなんかするんだ。
そうそうそうそうそうそう。
薬大量飲むとか。
うん、首つっちゃうのかなんか知んないけど、なんかでもそういう話は昔聞いたことありますよ。
なるほどね。ラブホで人が死ぬってなんか地上のもつれ方もそんなんじゃなくて、一人でこう死にに行くみたいなのもあったんだ。
そうそうそう、だから本当に一人じゃダメっていうとか昔結構本当あって、今なんかでも事情変わって一人でいいよっていうところもあるらしいんですけど、うんうん、入りづらいですよ、ね、まあなんか 7,8,000 円払うんだったらラブホの方が広くて、
デリヘル呼ぶ人みたいになるんじゃないの。
そうそうそうそう、多分そうなると思うけど、でもなんかラブホの方がね、部屋広いしお風呂広いし、でトイレと洗面所とちゃんと分かれてるから、うんうん、同じお金払うんだったらラブホテルの方がいいんですよね。 なんかビデオなんオンデマンドみたいなのタダで見れるし、
うんうん、確かに一人ラブホテル一人かとかってあるから、かじゃないところもあるんですね。
そうそう、
確かに。
あれマジ入り口に大きく書いてほしい、一人かって、うんうん、そしたら入るのいつも思いますね。
確かにね、チェックインとかないから気楽っちゃ気楽っすよね。
うん、気楽気楽。
それいいな、なんかラブホに一人で入るっていいですね。なんかレンタ、なんだろうな、自分のレンタルスペースみたいな感じですもんね。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。ラブホに限って道沿いにあるじゃないですか、なんか田舎って。
うんうん、
恥ずかしいんですよね、さすがに。
確かに車で入るのなんか嫌ですね。
うん、
こう嫌ですね。なんか歩いて入るのはなんか別に抵抗ないけど、そこまで、
うんうん、そうそうそうそう、
車で入ってるのってなんか嫌かも。
いやいや、住宅街の中にあったりしますからね、たまに。いいのかよ、これ法的にと思うんですけど。
そうそうそう、そうラブホいいな、
まあ、最近のラブホいいよ。
だ人がねやりまくってるみたいなことがちょっと嫌だなみたいな人は嫌かもしれないけどね。
別に
そんな気にならない人は意外と一人でこうちょっとね、あれですよね、うん、なんていうの、リモートワークをラブホでするみたいな話ですよね。
あ、今ありますよ。
あるんだ。
今ラブホテルでリモートワークしてくださいっていうのがあって、デイユースとかで、で、うん、HDMI のケーブル貸しますとか有線のコネクター貸しますっていうのをやってます。
へえ、
本当本当、それは本当にやってて、だからそれすごくいい取り組みなんだけど、もうせめてじゃあそのビジネスホテルっぽく改装しようかと思う。
うーん、
ラブホラブホだとさすがにそこ入ってリモートワークしようぜさすがにならないかなっていう、
うんうんうん、
俺はいいと思うんですけどね、やっぱさすがに入りづらいよねっていうところはありますよね。うん、
それ確かにそうだな。
そうそうそう、
変な時代になってきましたね。
そうそうなんですよね。
ラブホテルっていうカテゴリーなのにそこで仕事してますみたいな、面白いね。
そう、面白い面白い。でもいいと思うんだよな、カラオケとかついてたりするからラブホテル。
うん、息抜きできますよね。ちょっとストレス溜まったから歌おうとか。
そうそうそうそう、結構いろいろできますよね。なんか仕事して。なんか疲れたから仮眠取ろうもできるし、うんうん、ちょっとカラオケ歌ってみようもできるし、なんかその、ね、追加料金払わないでなんか映画見れるしとか、
うんうんうん、
結構これいいと思うんですけど、ま、ラブホを本当入りやすくしようぜっていう、
うん、
いかにもねラブホラブホっていう感じよかは、なんかビジネスユースで、
あれなんでなんでしょうね、いかにもラブホラブホするメリットって何なんでしょうね。例えばカップルっていうかその、うんうん、ね、ラブホの本来の目的の人たちも別にラブホラブホ中がラブホラブホしてる分にはいいかもしれないけど、
そうそう、
外がそうである必要ってあるのかなっていう気はするね。確かに、
そうそうそうそうね、なんか普通になんかね、いかにもなんか普通のビジネスホテルですよってくらいの質素さというか地味さ、
うんうん、
みたいなのでもいいかなっていう、でなんか入り口のところになんかビジネスユース OK とか、なんかそのお一人様歓迎とか書いてくれると、こっちとしては言うとそんな気恥ずかしさもなく入れるかなっていう気もするんですけどね。
うんうん、それあるよね。なんであんなにこうラブホーって感じの入り立ちなんでしょうね。
そう、いやなんかね、そうなんですよ。なんか一軒気になるラブホテルがあって、なんかね温泉あるんですよ、
うんうん、
ホテルの中に、
うんうん、
で個室に温泉あるって俺一番いいんですよね。なんかあんま大浴場好きじゃなくて、そうそうそうそう、うん、
へ
ー、あれマジで本当にビジネスホテルっぽくしてほしい、そしたら入るのにと思う。
いやそれいいね、温泉もついてるみたいな、
うん、サウナありますよ、サウナ、ラブホの中に。
ラブホの中にサウナいいね。
うん、なんかあれでやってた
ラブホの中にサウナがいいってよりはそのリモートワークしながらサウナっていいなって感じですね。
うんうんうん、
だからいいねそれは。
そう、個室にサウナあるってめっちゃいいですよね。
うん、 それめっちゃいいやん。
でしょ、
仕事で行きたいわ。
うん、なんか東京にあるのかな、なんかい、あの佐藤っていうドラマがあるんですよ。
はいはいはい、
あれでやってました。なんか あるんだ、個室にサウナっていう、
ラブホの。
うん、
へえ。
そうそう、東京ですけどね、それは場所はね。
あ、そうなんだ。
ちょっとなんか探せばありそうじゃないですか、なんか福岡とか。
うん、あるかもね。
うん、
今サウナね、勢いあるしね。
勢いあるし、だからもうね、そう。
いやでも本当サウナとね、ベッドちょっと仮眠したりとか、うんうん、そういうのを環境考えるとラブホで仕事するってありだな。
そう、 Wi-Fi 飛んでるしね。
うん、まあ、地元とかだったらね、なんかめっちゃラブホ入ってるわみたいな感じ
どんだけやりてんだよって
なるけど、別に、まあ、地元じゃないから僕福岡は一応、あ、福岡市内はだから、うんうんうん、あいつラブホ入ってるよって思われてもね、その家族とも揉めなければ別に問題ないもんね。別に、いや仕事してますって話だから。
そうそうそうそうそうそう、うん、
その第三者からあいつラブ入ってるわって見られることよりも家族の問題があるぐらいなので、それは別に説明しとけばいいからな。
うん、
ラブホで仕事してますって
そうそうそう、
大丈夫仕事してるからって言って、
そう次疑われるんです。
うん、しかもなんならちょっと何ミーティングとかラブホでしだしたらもうやばいですよね。
あ、確かに確かに、
うん、カフェとかちょっと人いるし、ちょっと僕のちょっとオフィスでとか出てるとラブホやないかってなる、ね、危ない、
ね、でもなんかね、使ってもいいよっていうか女子会 OK だったりとかするから、最近のラブホって、
うんうんうん、
意外とそう会議ユース使えますよみたいなのがあってもいいかもしれないけどな。
うーん、まあ、でもね、会議はさすがにあれか、ちょっとあの怪しすぎるか。
あの本当外装と内装をちゃんとしたらいいと思う。
うん、ちょっと会議でラブホってちょっと怪しいもんね。何を会議してんだってね。
多分それ許されるの多分天学じゃないかな。
ああ。
DMM とかあの辺。
そうね。
うん。
それだ、まあ、あのね、むしろネタになるけどね。
そうそうそうそうそうそう。
確かにな。まあホテルもそうですね。そう考えると意外とラブホがやりようがあるかもしれないですね、いろんな。
そう、本当にそれ。
ビジネスホテルっていうのが逆になんか意味が分かんないかもしれないね、もうもはや、うん、何ビジネスホテルってみたいな感じになりますね。
そうそうそう、あんな狭い部屋でお風呂もトイレも合体してて、しかも7000円ぐらい取られるんだったら、でそれ映画見るのに1000円ぐらいかかるでしょって、うん、それだったらラブホンの方がよくねっていう、そっちの、ねね、そっちの方になんか世の中シフトしてってほしいんだよなっていう、
うん、ビジネスホテルのラブホ化か、ラブホのビジネスホテル化がしてもらえればいいですね。
そうそうそう、そうなんですよね。実あ、本当でも思うのはビジネスホテルってそのラブホ扱いっていうか、その、まあ、エッチするだけだったらこの狭さでいいよねってなるけど、その、うん、まるで快適に生活しようと思うと、やっぱラブホテル並みの広さとお風呂とかっていうのがあった方がやっぱり、うん、お金払う、同じお金払うんだったらそっちの方がいいなって思っちゃいます。
うんうんうん、サービスとしてはね。あと、うん、受付がないから楽みたいなのもありますよね。
そうそう、受付ないの本当楽。
チェックイン、まあ、チェックアウトもなんかその部屋でできるみたいなのがいいですよね。
そうそうそうそう、なんかガレージ型だったら車止めて速攻部屋に入れてっていうので、うん、自分で精算機をしてとかって、カード使えないのはちょっと難点ですけど、
うんうんうん、確かにな、ホテルのこう無人化とかなんか頑張ってやってるじゃないですか。そういわゆる効率化とか、ラブホが最強っすね、うん、そこだ。
ラブホ最強。なんか前その今の、ま、泊まってるアトバホテルの隣にタップステイホテルだったら、はい、名前のそういうタップステイホテルっていう名前のホテルがあるんですよ、
はい、
そこは人がいませんと、
うん、
でチェックインどうするかっていうと、タブレットが置いてあるんですよね、
うん、
でこう個人情報を入力して、そうするとあの中国のオペレーターにつながるんですよ、中国人の、
うん、
テレビ電話で、でまあ、うん、本人で間違いないですかみたいな確認があるんですけど、
うん、
いかんせん日本語が通じなくて、
うん、
そこですげえ時間食うっていうのが一回ありましたでそれだけだったらいいんですよ、すげえ時間食うんですよ。だから途中で俺英語で喋るのかと思ったぐらい時間食うんですよ。
うん、やばいやん。
そう、でも俺の前の人は思ってたんですよ、なんか、うん、はいはいって言われましたね、ずっとで、だから、まあ、それだけだったらまだまだし、で、
うん、
で部屋に入ってポットのお湯が半分残ってたんですよね、
うん、
で気持ち悪いじゃないですか正直言って、
うんうん、
ちゃんとしてないなと思って、でメールで問い合わせできますよだったので、メールでこういう、ね、お湯がちょっと残ってたんで新しいのに変えてくださいってしたら、普通に日本の人が持ってきてくれたんですよ、
うん、
うん、あんたそこのチェックインした方が早くねっていうなんかやる半端なことやるからダメなんですよ。完全に無人化するか、うん、もうその人をちゃんと一人ぐらい置いとくかっていう、そこの上で人一人で十分だよねっていう効率化をやっていくんだったら、私もなんかリモートで中国人とつなげて、うんうん、なんか日本語通じてねえわっていうので、なんかそれで時間食うのはバカバカしいよねっていう。
いやそうですね、
まあ、ありましたね、うんうん、今どうなってるか知らないから改善されたかもしれないけど、今はそういうのありましたよ。なんかお隣の安かったけど3000円ぐらいだったけど、
いやそうだな、ホテルもね、なんか奥深いなって今日話して思いました
はい、
でそしてラブホのね利活用いろいろあるんだなっていうのはちょっと発見だったんで、ぜひね、うん、一人ラブホしてみたいです。なんかできるかな、やってみたいですね。
やってみたいですよね、うん、本当に、うん、
うん、と思いました。本日はじゃあこんなところですかね。
はい、以上です。
はい、さよなら。
さよなら。